こんばんは。今日は8月28日ですので、8の28、聖書の中の8の28をちょっとお読みしますね。パッと8の28でありますと、新約聖書のローマ8の28というところでありますと、非常に素晴らしい聖書をこちらにあります。神を愛する人たち、すなわち神の計画に従って召された人たちのためには、すべてのことが共に働いて益となることを私たちは知っています。神を愛する人たち、すなわち神のご計画に従って召された人たちのためには、別の訳は神がすべてのことを働かせて益としてくださることを私たちは知っています。という素晴らしい聖書ですね。まあ、ちなみにどうでもいいですが、これは私の誕生日の8月28日
です。
おめで
とうございます。ダニーさんと一緒ですよ。
あ、そうです。
ダニーさん
と
歌って
る。あ、そうですか。やっぱり素晴らしい人が多い。と、誰も言わないので、いつものせいで、誰も言わないので自分からやる。この素晴らしい聖書、まあ、聖書は、この新約聖書はもうおよそ2000年ほど前にも書かれているんですけれども、まあ、私が生まれる前から8の28、これは私のための聖書の言葉でしてね、ちゃんと聖書に入っている、非常に驚きですけれども、まあ、これは私だけの聖書の言葉ということではなくて、日本中の世界中のやっぱり本当に神様を信じる人たち、クリスチャンたちは、この聖書の言葉によって非常にこう力を与えられ、慰めを与えられ、励ましを与えられて、まあ、試練や苦しみや悲しみの中で本当に勇気と力を与えられてこう生き抜いてきているという、さまざまな人々のこう証というね、体験があるんです。同じこの8の18を用いてというか、この聖書に非常に励まされて、厳しいこの試練の中を通ってきたこの真文工藤さんという方、これはピアニストなんですけれども、牧師の娘で神戸出身ですね、神戸女学院のピアノ科を卒業して、まあ、そしてドイツに渡って2つの大学、音楽の大学院のピアノを卒業して、そして非常にその、まあアーティストビザですかね、その芸術で仕事ができるというそういうビザも与えられて、これからいよいよ、まあ、いろんな仕事もどんどん増えていって、これからいよいよドイツでの本格的に働くを始めようとしていた、まあ、ピアニストだったわけです。まあ、お父さんとお手伝いしてまして、名古屋にいる頃にお父さんをお招きして、聖書のお話をしてもらったりしましたけれども、その矢先に2012年の年に、非常に体調が悪いというか、疲れやすいというか、おかしなということで、一時帰国する予定になっていたこの日本にですね、戻ってきて検査をして、まあ、実は大腸がん、進行性の大腸がんで、まあ、リンパにも転移しているということが発見されて、緊急手術というか、すぐに手術ということになったそうです。まあ、そして、手術から麻酔から目が覚めて、大腸と子宮を全部摘出し、管だらけで、そして2週間2ヶ月近くか、ずっとこう点滴で目が覚めた時にはこの人工肛門がつけられていた。まあ、そのこれからというピアニストは非常にこう優秀な方なんだと思いますけれども、まあなんとか、その苦しみをこう乗り越えてですね、がん治療、抗がん剤治療をやります。そしてその後、放射線治療を30回ほど続けてやったと。それで、まあ、抗がん剤治療もやる。それはこう、やった方でなければわからないと、なんか激しい草が広がる、そうですね、そういうことが伴うようですが、これをなんとか乗り越えれば、またもう一度、そのピアノの活動に戻ることができる。本当にその苦しみに乗り越えて、ようやく体調が回復し始めた次の年、2013年の春にですね、今度は乳がんに転移していることが分かった。 まあ、それで乳がんの、まあ、乳房の全摘取が削除をする同じように放射線治療を3時間か続ける抗がん剤を続ける、まあ、その抗がん剤治療はもう半年くらいが限度でもう限界に達するというような療法で、その2回目の、まあ、治療をですね、なんとか乗り越える。まあ、それで2013年、14年、15年、体力を回復しながら、神様はこの力を与えてください。これを乗り越えていけば、またドイツに帰って、本格的なまた音楽活動をすることができると思っていたようなんですけれども、まあ、なんとその、そうやって活動を始め、それからいろんなコンサートもし始め、体力に限界がありますから、短い時間にして、いろんな活動をしてですね、コンサート活動を進めていった、その2017年、今度は、2017年、そうだ、乳がんから来るところの肺のがんが、左の肺に水がいっぱい溜まって、それを抜かなければならないというふうに見つけることができない。今は右の片肺だけで、この息をしているといいますか、まあ、そういう、非常にこう辛い、苦しいところを通った黒羽文さんが、この少し前にパンフレット、紹介パンフレットを送ってきてくれたんですけど、2019年現在ですけれども、新しいこのピアノのミニストリーを始めました。最初の CD ですね、CD をそのいろんな病院とかいろんなところにコンサートに行って、このがんに二度も浮かされながら、しかし、弱さの中に働く神様の力、を本当にその私の血に働く神様のお恵み、そして力、奇跡ですと、そういうふうにこう明かししながら、話しながら、ピアノのコンサートをしていて、CD は何ですか、CD は何ですかというので、全然それを発行するつもりはなかったけれども、記録のようなつもりで、まあ、録音しようと思いまして、2度の病気をしていますから、体力も限られているので、レコーディングも非常に厳しい。1日も2日もかかるように、まあ、CD ですね、これ、まあ、セカンドアルバムまで出てますけれど、最初は2015年に最初のアルバムを出し、その間に2度、そして、3度目のガンはその、セカンドアルバムを出そうといろいろ準備し始めたんですね。そして、今の大きなコンサートもある、ニューイヤーコンサートもあるという2017年の年末あたりに、この新たな肺がんのですね、転移が見つかった。しかし、その厳しさを超えて、それの治療を超えて、まあ、去年の4月にセカンドアルバムをリリースしたという、そういう、そして、この彼女が、その、もちろん、クリスチャンであり神様を信じるということであっても、もちろん本当にこう、辛い、苦しい、悲しい、その戦いを報告したということを真実に話しています。最初のがんの時は、もう目の前は真っ白になったと。神様はなぜ今なのでしょうか、なぜ私なのでしょうかと、もう本当にこう、涙ながらに神様に訴えというか、祈りというか、捨てるというかですね。と思いますし、2度目のがんの時もですね、まあ、手術は成功したんですけれども、左の乳房を摘出し、心身ともに、ダメージが計り知れなかった。打ち締まれている間もなく、私も抗がん剤治療を始め、さらなる過酷な日々が続く。体はさらに痩せ細り、毛髪はすべて抜け落ち、極限の中で何もかも投げ捨ててしまいたくなった。直腸、子宮、乳房、 頭髪。神様、女性として大切なものをなぜ取り上げるんですか。この試練はあまりにも大きすぎます。この苦しみにどんな意味があるのでしょうかと、これを自分自身のですね、苦しみ、避けるというか祈りをこの中にも書き記しております。まあ、2015年と先も話しましたように、感知しない中でいろんな活動を始めてきてまた27年最後の交換の告知、そして手術になるわけですけれども、その彼女が、まあ、とにかく記していますけれども、その間の活動、コンサート活動ですね、コンサートにも多くの方々が来場し、その中には同じように闘病に苦しむ方々も入れ替わり立ち替わり来てください。多くの来場者が演奏を通して生きることの素晴らしさ、尊さ、そして心に癒しと活力をもらって帰っていった。ドイツでがむしゃらに生活していた時も、もちろんたくさんの試練があった。これ以上ピアノを続けて将来があるのだろうかと悩んだこともあったけれど、2度にわたるがんの宣告と闘病を苦しみ、そしてそれによって失ったものは到底比べようもないほどに大きい。これほどの試練にどんな意味があるのだろうか、理解できるはずもないと思っていたが、しかし今再び生かされコンサートを重ねているうちに、今の私だからできることがあるのではないかという思いに変えられていった。世界の名だたる作曲家たちが自らの病や試練と向き合いながら生み出していった命のほとばしるような名曲たちを、今の私だからこそ彼らの苦しみ、悲しみ、痛みの境地に自分を重ね表現することができるのではないか、そして失ったものに勝る恵みがあること、その背後に神様の深く大きな愛と真実があるということに気づかされた。神様は時に沈黙される、いくら祈っても叫んでも答えてくださらない時がある、まあ、しかし忘れられたのではない、静かに見守っていてくださり、すでに深く計り知れない計画を備えてくださっておられるのか。癒されたわけではなく、感知したのではないけれど、現在進行形のありのままの姿を通して、自身ですら知り得ない、理解を超えた深い神様の計画が実現しようとしているのか。神を愛する人々、すなわち、神のご計画に従って召された人々のためには、神は全てのことを働かせて、益としてくださることを私たちは知っています。私を呼べ、まあ、神様が語りかけているわけですけど、私を呼べ、そうすれば私はあなたに答え、あなたの知らない理解を超えた大いなることをあなたに告げる。これは2016年の時点なんですけれども、その際の際に、その後から現在までということでしたけれども、2017年の3度目の間にと、そしてそれを超えて、まあ、次にですね、発行、その間に2017年最初の CD ジャケットをデザインした、そのデザイン、まあ、結婚に導かれました。今2人ですね、新しい去年のミスティングを始めようとして、まあ、そういうマーケットになってきました。それで本当に感動を持って、まあ、それぞれ私たちはこの方ほどの大きな苦しみというかね、支援というか、こう、ね、病で悩んで苦しんでということは、ないかもしれませんし、まあ、しかし、それぞれに私たちの歩みの中でさまざまな苦しみとか、やっぱり支援とか、まあ、悲しみとかをこう体験する、どうしてなんだろう、なぜなんだろうっていう、この人と同じような叫びを、その人にとっての試練、その人にとっての苦しみは、やっぱりその人にとって一番大きなわけですから、この人に比べてということはないものだと思いますが、私はこれほどまでの体験を通してもなお、この弱さの中に働く、神の力と奇跡、その神の愛と真実を信頼して、絶望することではなくて、しっかりとこう信仰を持って、私のうちに働いてくださる、こんな力を与えてくださる神様 この中の人に少しでも慰めになるようになったということで、新しい人生を立ち上げてやろうというような感じですね。この信仰というか、その素晴らしさを教えられました。まあ、同じ8の28を、ね、私の誕生日に、一緒の聖書の歌詞を私の生涯をしっかり楽しみながら、神様は本当に私一人一人を愛してくださること、この8章の終わりの方は、さらにこの言葉の終わりの方ですね、誰が私たちをですね、神の愛、キリストの愛から引き離すものがあるのでしょうかということが書かれております。死も命も、御使いたちも支配者たちも、今あるものも、後に来るものも、力あるものも、高いところにあるものも、深いところにあるものも、その他のどんな被造物、この地球上のどんなものも、私たちの主キリストイエスにある神の愛から、私たちを引き離すことはできません。私はこう確信しているんです。どんなことだったとしても、このキリストイエスにある神の愛から、私は絶対に引き離されることはないと、聖書が、神様が断言しています。この神様の愛と真実、そして、確かに神の言葉に信頼して歩む、この駆動、歩みさんからの駆動、歩みさんが来て、私たちですね、同じゴスペルを通して、その素晴らしい神様を、まあ、賛美しているわけですけれども、そのような素晴らしい神様の一緒にね、ゴスペルを通して、目には見えませんが、聖書を通して神様が私たち一人一人を愛していてくださり、イエス・キリストを通して私たちに永遠に変わることのない愛を持って私たち一人一人愛していてくださること、この地上において私たちはこの弱い肉体を持ってさまざまな痛みや悲しみ、苦しみ、また時には人知れず流すあまりの試練、悲しみや苦しみに直面することですが、この不動産のように三度もの癌を耐えられながら涙し叫び苦しみながら、しかしこの弱さの中に働く神の力、そして変わることのない神の愛と真実を信頼して、今もなお一心一体の病のこの戦いを続けながら、全日本全国を回るようにして、さまざまな病院とか学校とかホールとか施設とか、いろんなところで君自身のその体験を持って神の愛と真実をお話ししています。一人でも多くの人に、このように注がれる神の愛と力と慰めをお願いとなって働いていますが、私たちの小さく弱いものでありますけれども、この同じ神様の愛と力が恵みに生かされ、それぞれの様々な試練や、また悲しみや困難が、時には病に打ちることがありますが、いつも共にいてくださる神様の愛と、また、キリストにある力を与えていただいて、願うかどうぞ、共にこのお越しで賛美を与え続ける力を与えてくださる喜びを与えてください。そして、共にこの神様を与える喜びを、どうぞ、これからなお、与え続けてくださるようにお願いします。また、主イエス・キリストのお名前で、